福島貴博のフラット一人旅。
こんばんは、福島貴博です。都内を中心に歌い手として活動しています。1ヶ月前よりは暑さ落ち着いたんですかね。夕方以降はね、まあだいぶ涼しくなってエアコン切って眠れるようになりましたけどね。ただやっぱりこう季節の変わり目ってお昼と夜じゃこう気温差って結構あるじゃないですか。なのでまあ体調崩しやすいので、どうぞですね注意してくださいね。福島貴博のフラット一人旅、今月もどうぞよろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
福島貴博のフラット一人旅、福島貴博のフラット一人旅、今回は白金高輪です。この付近は都内有数の高級住宅街で、白金勢って言葉があったりですね、まあセレブな街ですよね。江戸時代には大名の下屋敷、明治時代には政財界の要人たちが住む邸宅があって、現在ではハイグレードマンションがですね建設される場所であり、企業のトップですとか著名人が好んで住むと住むらしいですけどね。時代が変わって住む人が入れ替わってもステータスが一定で極めて高いレベルということですかね。ここ白金高輪は幹線道路から少し入るといくつもの神社ですとかお寺が存在している寺町でもあるんですよね。この辺りは江戸の町ができる前から由緒ある神社仏閣が集まっていた地域で、海を見下ろす高台に神仏を祀るのに適した地域とされていたようです。魚卵坂、印象的な名前の坂があります。坂の中腹に魚卵観音を安置したお寺、魚卵寺、失礼しました魚卵寺があります。江戸時代から庶民に親しまれる本尊、魚卵観音像が祀られています。魚卵坂沿いには大神寺というお寺もあります。三味線寺とも呼ばれているそうです。江戸三味線の開祖石村近江の墓があります。徳川家康が天下を統一して江戸は大発展したんですね。その時に家康公の招きに応じて上方より学者、僧侶、技術、芸術に優れた職人たちが集まったんです。石村近江もおそらくこれらの中の一人であったと思われます。石村家は代々三味線製作の名工を輩出しており、石村近江の名を継いで家系は長く11代まで続いたそうです。石碑が作られていて三味線伝来の歴史ですとか石村家の業績が書かれていました。ここからそうですね5分ぐらいですかね、歩いたところに龍行寺というお寺があります。鮮やかなローズピンクの山門ですごくこう目を引くんですよね。旗本大久保彦左衛門が創建したお寺です。境内には彼のお墓が残されています。大久保彦左衛門、この方は大名にならず天下のご意見番として徳川家康に仕えた方なんです。その後秀忠、家光と、まあ、3代ですね仕えたんですけれども、かなりですね大きなですね石が建てられてましたよ。旧細川邸の椎の木、東京都指定天然記念物を見ることができます。これは、港区役所高輪支所の丘の上に、立っている大きな木です。高輪 白金高輪駅からすぐのところなんですけどね。高さ 10.8 メートル、幹周り 8.13 メートルの、結構どっしりした木なんですけどね。歴史を感じさせてくれる木です。旧細川邸っていうのは肥後熊本藩、細川家の下屋敷のことで、元禄16年2月4日赤穂事件の大石蔵之介ら17人が切腹を命じられたところなんですね。はい、近代的な町、高級住宅街でもこう路地に入るとですね、歴史を感じさせてくれる町、白金高輪、歩いてみてはいかがでしょうか。福島貴博のフラット一人旅でした。あなたに対して少しマンネリでも、あなたのその何気ない仕草、素振りにときめくんですね。聞いてください。その瞬間のあなたが好きで。
あなたの眼差し感じただけで、そっと優しく手をつないだだけで、あの頃はそれだけでよかったけれど、付き合っていく年過ぎたかな、以前のようにときめかず、あなたのことを知りすぎたばかりに、手のぬくもりさえ忘れてしまい、でもね飽きたわけじゃないんだ、時々見せるあなたの仕草にグッとくる、お気に入りのワンピースのずれ落ちた肩ひも直す仕草、斜め前髪を指に絡ませる仕草、その瞬間のその瞬間のあなたが好きで、あなたを見ているだけでいい、あなたとずっと笑ってたい、その瞬間のあなたが好きで。
福島貴博の最近気になること。本日9月9日は救急ということで、救急の日らしいです。厚生労働省が1982年に制定しました。救急業務や救急医療について一般の理解と認識を深め、救急医療関係者の士気を高める日だそうです。といってもね、一般の人ってね、普段正直なところ考えてないじゃないですか。でもいつどこでね、倒れたり怪我をしたりって分かりませんよね。さあ皆さん、 AED ってご存知ですか？見たり聞いたりしたことはあると思うんですけれども、実際に使ったことっていかがですかね。私は一度ですね、その AED のこう講習会というのにこう参加したことがあって、人形相手にこう心臓マッサージをしたりですね、この AED の機械を使って、電気ショックをしたりする、そういった訓練なんですけれどもね。はい、心臓が痙攣し血液を流すポンプ機能を失った状態になった心臓に対して電気ショックを与えて正常なリズムに戻すための医療機器なんですね、 AED って。で、心臓の動きを自動解析して電気ショックが必要な方にのみ電気ショックを流す仕組みになっているそうです。医療機関はもちろんですけれども、もう空港、駅、スポーツクラブ、学校、公共施設、企業なんかにも、人が多く集まるところを中心にですね、設置されております。電気ショックは 心室細動であればどんな時でも成功するかっていうとそうではないそうです。1分1秒時間との勝負なんですね。どれだけいかにこの AED 使ったかが勝負になるんですね。電気ショックの成功率は成功の可能性が1分ごとに 7% から 10% 低下するそうです。日本では救急車の到着まで 8.5 分約 8.5 分ですねかかるそうです。8分時の成功率は 20% だそうです。救急車が到着する前に傷病者の近くにいる私たち一般市民が AED を使用して電気ショックをできるだけ早く行うことが重要になってくるんです。 AED は操作方法をですね、音声でガイドしてくれるために簡単に使用することができます。でもいざ本番ってなるとやっぱりね焦りますよね。なので前もって訓練するのがやっぱり必要なんですよね。で、東京消防庁ですとか機器メーカーが開催している講習会っていうのがありますのでね、ぜひぜひ、AED 講習会で検索するとね、出てきますので、ぜひ見てみてください。福島貴寛の最近気になること救急の日そして AED でした。さあエンディングの時間です。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。もう秋近いですよね。ここ数年見ていると冬がすぐ来て秋がとても短くないですか。なので秋の楽しみは早く計画して早く行動しましょうね。とりあえず私はオートバイでちょっとこう旅に出たいかな。福島貴寛のフラット一人旅、今月はこれまでです。来月も聞いてください。さようなら。
あなたの部屋まで向かう道、途中探した贈り物、花が好きって言ってたね。出会った頃に心見直す青いブーケ、あなたとはしゃいだ子あなたに初めて手紙を書いた。いつも私が謝り役、今度もどうせ待ってるんでしょう。あなたに会いに行ったけど
少し